この人の歌詞は使徒の働き7章1節から53節までお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の238ページ、第2版の聖書をお持ちの方は新約聖書の218ページにございます。それではお願いいたします。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノが言った。兄弟たち、父たちよ聞いてください。私たちの嘘、アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムがカルデア人の地を出て、カランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるのさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ、虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れてこのところで私を礼拝する。また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし彼は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの先祖たちは食物がなくなりました。そこでヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、はじめに私たちの先祖たちを使わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位に着く時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞たちが虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって兄弟が 自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日、彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアン人の地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。40年経った時に見つかりがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は神にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、その嘆き声を聞いたので彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者または解放者としてお使いになったのです。お使わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海でまた40年間並んで不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなたの兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったか分かりませんからとアロンに言いました。その頃彼らは小石を作り、その偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで彼らは神が彼らに背を向け、彼らは天の星に使えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方荒野にいた40年間の間に送られた獣と供え物と私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋とロンバの神の星を担いでいた。それらはあなた方を拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方バビロンの彼方へ移す。私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖はこの幕屋を次々と受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時にはヨシアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に進み、神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために住まいを得たいと願い求めました。けれど神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は 手で作った家にはお住まいになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休み所はどこか。私の手がこれらのものを皆作ったではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害されなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られるのを前もって述べた人たちを殺したのに、今はあなたたちがこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方が御使いたちによって定められている律法を受けたが、それを守ったことはありません。以上でございます。ステパノの説教と題しまして、小谷珠樹先生より説教いただきます。
とても長い箇所の朗読ありがとうございました。一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い愛する天のお父様、皆を賛美いたします。このようにして愛する兄弟姉妹とともにあなたに礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。あなたの十字架の血潮によって私たちの罪が清められ、今私たちはあなたの前にはばかることなく出ることができ、このように祈ることができる恵みありがとうございます。神様、今から私たちはあなたの命の言葉を聞こうとしております。どうぞ私たちの心を整えてくださって、聖霊様が豊かにお語りくださいますようにお願いをいたします。そして聞いた御言葉に私たちが従順に従っていくことができるように助けていてください。この小さきものもあなたの御用のために通りゆく蔵としてお持ちください。イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。今日のステパノの説教は使徒の働きの中でも一番長い説教になっています。前の6章の後半と関係がありますので、少しそのことからお話をしたいと思います。6章後半をご覧いただきますと、ステパノが恵みと力とに満ち、人々の中で素晴らしい不思議な御業を行っていたことが分かります。しかしそれを面白く思わない人々の策略によって捕らえられ、議会に引きずり出されます。そこで偽りの証人たちが言った言葉が6章の13節14節の鍵括弧の部分です。そこを私の方でお読みします。この人、ステパノのことですけれども、ステパノはこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きましたと偽りの証言者たちは言っています。つまりステパノが神殿礼拝とモーセの立法を否定していると告発しているのです。それに対しステパノはこれまでのイスラエルの歴史を振り返りつつ弁論をしています。まず一つ目に、ステパノが神殿礼拝を否定しているという告発についてですが、これについてステパノは否定していません。つまり神殿礼拝を批判しているんですね。7章の48節から50節をお読みします。しかし糸高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。 私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。つまりステパノは、神様ご自身が全てのものをお作りになったのであって、神は人が作った家にはお住みにならないと言っているのです。神様は全てに満ちておられるお方であり、特定の場所だけに存在されるお方ではありません。しかしユダヤ人たちは神殿礼拝にこだわり、また神殿そのものを神のように礼拝していました。このように神殿を絶対視し、本質的な神への礼拝を形式化、空洞化させてしまっている信仰に対してステパノは非難しているのです。しかしこの礼拝の形骸化は一言ではありません。私たちは胸を張って誠の礼拝を捧げているということができるでしょうか。礼拝というのは日曜日この場所に来て参加していれば OK というものではありません。そこに心は伴っているでしょうか。体はこの場所にあるけれど心ここにあらずという状態であれば、その礼拝は虚しいものとなってしまいます。心が神様にではなく、ある時は奉仕に、ある時は礼拝の後の予定に、ある時は明日以降の仕事のことに向いてしまっていることはないでしょうか。私自身この説教を準備しながら反省させられたことでした。礼拝に出席していることがイコール礼拝を捧げていることにはならないのです。ある時はやむを得ない事情で物理的にどうしてもこの場に来られないこともあるでしょう。しかしこの礼拝の場には来られなくとも、置かれている場において心を主に向け主の前にひれ伏すなら、それは誠の礼拝ということができます。礼拝とは何でしょうか。さまざまな言い方をすることができると思いますが、礼拝とは自分自身を神に捧げることです。お開きいただける方はお開きください。ローマ人への手紙12章1節です。ローマ人への手紙12章の一節をご一緒にお読みしたいと思います。開けない方はお聞きになってくだされば結構です。ローマ12の一節3、はい、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。つまりあなたの御用のために私を用いてくださいと主に自らを捧げていくことこそ霊的な礼拝であると聖書は語っています。ですから例えば近くに教会がなく、どうしても教会に通えない環境にあったとしても、その人が自分自身を神に捧げ献身の歩みをするなら、それは誠の礼拝であるということができるのです。また私たちは毎日曜日礼拝を捧げていますが、日曜日だけ礼拝を捧げていればよいというものではありません。日々自分の体を清い生きた供え物として主に捧げ、日々新たに礼拝を捧げることを主は願っておられます。誠の礼拝とはこのように決して受け身ではなく、自発的で生きた神様との交わりの中で捧げられていくものなんです。 会にはステパノがモーセの律法を否定しているとの告発についてですが、これに対してステパノはイスラエルの歴史を振り返りつつモーセを尊び律法の大切さを認めています。反対にモーセを受け入れず、またモーセを通して語られた神の言葉に従わなかったのはあなた方だとユダヤ人たちを厳しく非難します。彼らは神からの言葉を預かって語った預言者たちをことごとく迫害し、ついには預言で語られてきた神からの救い主を殺してしまったからです。このステパノの言葉に対し、次回の箇所になりますが、ユダヤ人たちは猛烈に怒ります。なぜならユダヤ人たち、特に議会の席にいた祭司長、律法学者たちは律法を厳格に守っているという自負があったからです。しかし実際に彼らが守っていたのは律法の表面的な部分で、神様の意図からはかけ離れたものでした。彼らは律法を守ることによって救いを得ようとし、形式的な行いに重点を置いていたのです。そんなユダヤ人たちの律法主義に対してステパノは厳しく非難しました。しかしこの律法主義という問題はユダヤ人だけの問題でしょうか。私たちも何か行いをすることで自己満足をしてしまったり、行いを救いの条件のように考えてしまうことはないでしょうか。先ほどの礼拝についてもそうですが、祈りや聖書を読むことにおいても、祈りをただ唱えるだけ、あるいは聖書を毎日開くことで満足してしまうことが私たちにはあるように思います。また神様の律法を守ることが救いの条件のように考えてしまうことがありますが、そもそも私たちに律法、神の律法を守りを行うことなどできるのでしょうか。律法の中でも最も大切な戒めは神と人を愛することであるとイエス様はおっしゃいました。しかし私たちは神を愛し、隣人を自分自身のように愛することができているでしょうか。自分の歩みを振り返るなら答えは明らかです。神と人を愛することのできない自己中心的な人間です。しかしだからこそ神様は恵みによる救いのご計画を私たちが生まれるはるか前から用意していてくださいました。そのことは本日のステパノの説教にも明らかにされています。神様の恵みによる救いのご計画は、さまざまな困難や迫害の中にあっても、アブラハムからイサク、イサクからヤコブ、ヨセフ、モーセと受け継がれていき、ダビデやソロモンといった王たちを経て、救い主イエス・キリストによって成就しました。イエス様は自己中心で神の律法を守り行うことのできない私たちのために、身代わりとなって十字架で死んでくださいました。そのことにより私たちの罪は許され、私たちは律法から解放されました。私たちは神の律法を守り行わなければならないではなく、イエス様が私のために命を捨ててくださったから、私もイエス様を愛したい、神様の律法を守りたいと心が変えられたのです。救いはただ神様の恵みによって寄ったように、救われた後の歩みも主が恵みによって導いてくださいます。この恵みによる歩みは律法主義とは全く正反対の歩みです。 最後はこの恵みによる新しい歩みについて見ていきたいと思います。それではまず51節をご一緒にお読みしましょう。ステパノは結論部分において議会にいる人々に対し何と言っているでしょうか。51節を皆さんでご一緒にお読みします。3、はい、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は嘘たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。心と耳とに割礼を受けていないとはどのようなことでしょうか。まず割礼とは神様との契約の印として男性の性器の合皮を切り取る儀式で神の民である印でした。しかし心と耳とに割礼を受けていないとは、肉体的にはその儀式を受けてはいるが心は伴っていないという意味です。神様の言われることに耳を傾け従う心がない人たちとステパノは言っているのです。これはユダヤ人たちにとってかなり辛辣な言葉だったはずです。しかしステパノは彼らのことを憎んでこの言葉を述べたのではありません。それは次回の箇所になりますが、自分を殺そうとしている彼らのために取りなしに祈っていることからもわかります。この時ステパノはどんな気持ちだったのでしょうか。あくまでも想像ではありますが、悲しみと切なさが入り混じった気持ちだったのではないでしょうか。ステパノは神の愛を知っていました。彼が説教の中でも語っていますように、神様はイスラエルの人々に何度裏切られ背かれてもご自身の民を愛することをやめませんでした。彼らは悔い改めと救いに導くため何度も預言者を送りましたが、誰も彼らの言うことに耳を傾けませんでした。それどころか迫害を受け殺された者さえいました。それでもなお主はイスラエルを諦めず、ついにはその一人子を送られました。しかしその神の御子をさえイスラエルの人々は敬うことをせず、ついには十字架にかけて殺してしまいました。そのように反逆を続けるあなた方に注がれている神様の愛をあなた方はなぜ受け取ろうとしないのか、いつまで頑なに神様を拒否し続けるのかとステパノは感じていたことでしょう。それは神様ご自身の思いとも重なっていたのではないでしょうか。話を割礼に戻しますが、割礼という言葉はもともと切り取る、切り捨てるという意味があります。ユダヤの人々は行いによって救いを得ようとする考えや、自分たちは立派に神の律法を守っているという高ぶり、また自分たちは神の民であるから神の裁きは受けないというおごりを捨てる必要がありました。そうするなら神様が一方的に提示してくださった素晴らしい救いを受け取ることができたはずです。もう律法に縛られて歩まなくても、神の恵みによって歩む素晴らしい世界が開かれていたにもかかわらず、彼らは自分たちの高ぶりによりそれをみすみす逃してしまったのです。私たちも主の素晴らしい恵みを体験するためには、古い自分、今までの自分の価値観や考えといったものを捨てる必要があります。アブラハムは神様から、あなたの土地とあなたの親族を離れ私があなたに示す地に行きなさい と言われた時、どこに行くかを知らないで出て行きました。住み慣れた場所、親しい親族を捨てて主に従ったのです。そのアブラハムを主は豊かに祝し、すべての国民の祝福のもといとされました。またモーセについても、かつては王子の立場にあり、何不自由ない贅沢な暮らしをしていました。しかし彼はそれらを一切を捨てて、イスラエルの人々の救いのために自らを捧げました。その時主はモーセを通して大いなる御業を表され、イスラエルの人々をエジプトから救い出してくださいました。私たちも主の素晴らしい恵みを体験するためには、まずそれまで自分が握ってきたものを捨てる必要があります。そうしなければ新しい世界を見ることはできません。また今いる場所は慣れ親しんでおり、居心地が良いかもしれません。しかし主にあっては、リスクを恐れずにその場所から出ていくこと、変化していくことも必要なのです。ガラテヤ人への手紙6章15節にはこうあります。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。 新共同訳でガラテヤ6章15節はこう訳されています。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。割礼という儀式は今でいうところの洗礼式と似ているかもしれません。私たちは洗礼を受けているか受けていないかが重要なのではありません。洗礼を受けたから私たちは救われるのではなく、あくまでも洗礼式は私たちの信仰を表明する儀式です。もし洗礼を受けたからといって、私たちがそこに油をかき、形だけの信仰生活を送っているとすれば、それは心と耳とに割礼を受けていないユダヤ人たちと同じになってしまいます。私たちはイエス様によって新しく創造されることが必要です。では新しく創造されるためにはどうしたらよいのでしょうか。一つは先ほども申し上げましたように、今まで自分が握りしめてきたものを捨てることですが、もう一つは51節にヒントがありますので、51節を読みします。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。ユダヤ人たちの問題は、聖霊に逆らい聖霊に聞かなかったことにありました。私たちが新しく創造されて歩むためには、聖霊に聞くということが重要です。私たちはイエス様を信じた時点で、すでに神の子という新しい立場、新しい歩みの出発地点に立たせていただいています。しかし同時に、日々新しい歩みを自分の足で歩んでいかなければなりません。そのために必要なお方を主はご存知で、救われた時点で私たちのうちに備えてくださいました。それが聖霊なる神様です。私たちが新しく創造され続けるためには、に必要なことは、聖霊様に聞くことです。すぐに古い歩みに逆戻りしがちな私たちはいつも、聖霊様が語られることに耳を澄ませる必要があります。 それはまるでラジオや今で言うなら Wi-Fi の電波を捉えることに例えることができるかもしれません。聖霊様はいつも私たちに語りかけてくださっていますが、それを私たちがキャッチする心の準備ができていないと聞くことができません。聖霊様はいつも私たちのそばにいて愛を注ぎ、私たちが間違っている時にはそれに気づかせ、イエス様のもとに導いてくださいます。私たちは聖霊様によって日々新しく創造され、心と耳とに割礼を受けた歩みをさせていただきたいと思います。神様は私たちが生まれるはるか前から救いのご計画を用意してくださっていました。しかし私たちはその愛に気づかず、神様に背き自分勝手に歩んできました。それでもなお神様は私たちを見捨てず、救いの御手を差し伸ばし続けてくださいました。私たちはこの神様の愛にどう応答するでしょうか。私たちはその愛に応答して主を真心から礼拝したいと思います。また神様はご自身の律法を守り行えない私たちのためにイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス様によって私たちの全ての罪が許されました。主は私たちを恵みのうちに生かしてくださいます。主は私たちの行いではなく、私たちの心が主に向いていること、ご自身を愛することを願っておられます。主の恵みによって救われた私たちは主にあって新しい歩みをしたいと思います。そのためにすべきことは古い自分を捨てること、また聖霊に聞くことです。もし聖霊が語られる道が自分にとってはチャレンジに感じたとしても、主を信じアブラハムのように出ていきましょう。そうするなら必ず主は私たちを豊かな祝福で満たしてくださいます。主は私たちが新しく創造されることを願っておられます。一言を祈ります。愛する神様、あなたがまず私たちを愛し、救いのご計画を私たちが生まれるはるか昔から用意していてくださったことを心から感謝いたします。どんなにあなたに背いても諦めずに愛し続けてくださったその愛に心から感謝します。私たちもあなたの愛に応えてあなたを愛します。愛すことのできない私たちを助けてください。私たちはあなたを礼拝します。心から礼拝できるように助けてください。私たちはイエス様によって救われ恵みのうちを歩ませていただいていることを感謝します。どうぞ私たちがその恵みからそれていってしまうことのないように助けていてください。私たちはあなたの恵みにより新しく創造された歩みをしたいと願います。聖霊様、どうぞ助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。 Amen.